今日3週目は京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りしております。さあ今日おなじみのお二人、この二人です。どうぞ。
はい、こんにちは、京都市小川特別養護老人ホームで生活相談をしております岡本です。よろしくお願いします。
はい、
はい、こんにちは。地域密着型総合ケアセンター北王子で介護士をしています早川葵です。よろしくお願いします。
はい、お二方よろしくお願いいたします。そして今日もう一人ゲスト来てくださってるんですよね。はい、じゃあ自己紹介してもらいましょうか。
はい、こんにちは。社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋地域密着ケアセンター御前通りで働いています松本そよと申します。
はい、松本そよさん。そよさん、思う代って書くんですよね。代々の代、思うっていう字がさ、瞑想のそうなんですよね。
そうですね、
綺麗なお名前ですね、
はい、ありがとうございます。
いいお名前の、はい、松本そよさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあさあ、それじゃあね、まずはね、その松本さんの働いていらっしゃる地域密着型ケアセンター御前通りっていうのはどんなとこなのかからお話しいただこうかなと思います。
御前通りは特別養護老人ホームと小規模多機能型居宅介護と、住宅型の有料老人ホームと地域交流サロンが併設した施設になっています。はい、
はすごいですねこれ。なんかいろんな施設、いろんなそんなんあり、ありありですか、岡本さん。
いろいろね、事業やって、私のところも一応デイサービスがショートステイとか、はあ、まあ、いろいろ事業がいろいろ詰まってる、まあ、施設になるので、まあ、そういうところもあるとは思うんですけれども、はい、
あ、そうなんですね。で、早川さんとは同じグループ、法人になるんですか。
そうです、同じ法人の、少し後に新しくできた施設が御前通りになります。
いろいろあるんやね。すごいね。でもわ、なんか私も、すごいわ。でそこで、松本さんどこにいらっしゃるんですか。
私は特別養護老人ホームで介護職として働いてます。
特養で介護職してらっしゃる、はい、ははは。介護お仕事されてどれぐらいになるんですか。
介護始めてまだ2年目になります。
2年、はい、いやフレッシュやん。どう先輩、先輩どう、
ね、もうね、2年目まだまだ若いですね。もうすごいしっかりしてはりますわ、
ね、それはわかる、しっかりしてらっしゃる。どうでしょう早川さん、先輩として。
本当にフレッシュですよ ね、
ね、言うてもお二方もまだまだフレッシュだと私は思いますけどね。でもすごいね、2年ですか。
はい、
ははあの、こんなあのお仕事に、介護のお仕事、福祉のお仕事に就こうと思われた何か理由とかあるんですか。
はい、私大谷大学に通ってたんですけど、はい、そうです。社会福祉士の資格をずっと取りたくて、ずっと福祉の勉強をしていて、大学3年生の時に実習に行かせてもらって、こうデイサービスの施設だったりとか特養とかの施設をたくさん見学させてもらったんですけど、もともと自分は相談職、相談員として働きたいなって実習中も思ってたんですけど、やっぱそういう介護の実際の現場見てたら、介護職の方 がすごくこう利用者さんと深くつながって関わっている姿を見て、私も相談員としてもいいけど介護職としてこう利用者さんと もっと深くつながりを持てたらいいなと思って、まずは介護職として働いてみようと思って、はい、この仕事に就きました。
そうなんだ、
はい、
へえ、いや相談員としてねとかいう話ですけど、どうです岡本さん、相談員 なられたじゃないですか、はい、もともと直接介護職というか、ね、入所者の方と、ね、接してらっしゃって、はいはい、今相談員になられて、
うんうんうん、そうです、そうです、まあ僕もね、介護士から、まあ、去年、うん、まあ、相談員させてもらってはいるんですけど、はい、やっぱり、ね、同じ、まあ、介護と介護職員とその相談員というのは連携が強い仕事ではあるんですけど、まあ、やってることもねちょっといろいろ違いますし、まあ、でも両方ねもうとても大事な仕事だなっていうのは両方やって感じてますので、まあ、まあ何も教えられることはまだ何もないんですけど。
え、そうですか。
いやいや、まだ1年なんでまだまだ未熟者なんで。
そうなんです。でも、はい、そうやって相談員になられても、うん、そのやっぱり介護職として直接ね入所者の方と触れ合われたことっていうのは役には立ちますよね。
そうですね、やっぱりその相談員っていうのはその外にその家族様にね向けていろいろ情報をこうお伝えしていかないといけないので、うん、やっぱりその介護の現場を知ってるっていうのは やっぱりその伝え方としてもいろいろこう分かりやすいように伝えられるのはありますね。
ああそうかそうか、やっぱり分かってるからね。
何も知らないよりかは
大事なことですね。
それは大事だと思います。
ね、早川さん、はい、そう思われますか。
はい、ね、私もそう思います。私も同じその実習に行って、うん、あの相談員とかやれたらいいなって思いながら現場に行こうって言ってそのまま現場に居ついたタイプなので
居ついてしまった。
そうですそうです、現場やっぱ面白いなと思ってそのまま行ったタイプなんですけど、どっちもやっぱり分かってた方が、ねうんうん、その協力もしやすいし、
うん、確かに確かに、
うんうん、就職の担当の人も結構その相談やりたいんですけどっていう話でも、うんうんまあ、一度現場経験してからの方がいいんじゃないかっていう話は結構しはりますね。やっぱり
そうなんですね、うん、やっぱりね、
まあ、まあ最初から、ね、相談される方もおられますけど、まあまあ、 進めはしはりますね、その就職担当の方が。
うん、うん、やっぱり実際に接してみてですよね、はい、2年、はい、どうですか接してみて
接してみて、
うん、
最初はすごくコミュニケーションを取るのがすごく難しくて、自分も結構人見知りというか、うん、なかなか自分から話しかけられないタイプだったんですけど、うん、こうやっぱりケアをしていく中でどうしてもやっぱこう話さないといけなかったりとか、話すことでこう何やろ仲良くなっていくっていうのの喜びを知ってると もっとこの人のこと知りたいなとか思うようになってきて、もう今は本当に毎日笑って仕事できてます。は
い、いいですね、はい、いい感じですね。2年でこれ ね,
ね,
ね
そんな人見知りとかって言ってるけどめちゃめちゃしっかり話
してくれますね。しっかりしてあると思いますけどね。いやいやいや、わからない、私も人見知りですから、
うん、あら
そういうもんですよね。
うん、
でも本当にあの直接話通じさせるというかね、はい、お笑いするのって難しいですよね、早川さん。こう
そうですね、ね、うん、やっぱそのね、学校でやってきた理論だけでは、そうそうそうそう、実際に話してみるのって違うものもあるし、でもそれが分かってるからできることもあるし、
うん、
ね、しかも、ね、人それぞれなんで、
そう、うん、個性終わりでございましょう、ね、皆さんね、
距離の、ね、どの距離がいいかなんてのも人それぞれだ し、うん、難しいと
こですね、この方には通じたけど、うん、この方には全然受け付けてもらえなかったとかね、そんなことも ね結構ありますよね。そうか、へえ、でも毎日笑ってお仕事できていいじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
これからまだまだね、いろんなことがね、はい、あるかもしれませんけれども、
はい、
まあ、なんか希望やわ、頑張ってほしいわと思いますけどね。まあ、いろいろね、その中でいろいろその施設の中で毎日毎日のねことを、まあ、お世話ね、ご食事だ、排泄だ、なんだかんだお世話をされてると思うんですけども、はい、まあ、イベントとかもなさいますよね。で、まあ、この季節ね、いい季節なんでちょっととかね、いろいろあるじゃないですか。もうやっぱりね、日本には四季がありますから、四季ごとにいろんなねイベント、今までもお二方にも紹介してきてもらったんですけれどもね、なんかありますか、松本さんから今こうこれちょっと言っとこうかなみたいなイベントってあります？
はい、私たちのお前通りでの施設ではですね、みんなのになっていうイベントを毎月第4土曜日の1時半から行っているんですけど、うん、
は
あ
は
あ、お前通りの施設が上京区のにんな学区にあるんですね。そのにんな学区の地域の皆さんが多くの世代の方の交流できる場を作るっていうために生まれたイベントになってます。はい、
はあはあはあ、楽しそう。
ありがとうございます。実際にどういうイベントをしてるかっていうと、うんうん、こうプランターをみんなで一緒に作ったりとか、絵はがきのワークショップをしたりとか、この前はハロウィンのスタンプラリーをしたりとかして、 お子さんたちとか、特養に施設に住んでらっしゃる、ご利用者の方とかと一緒になってこうイベントを楽しんでいるんですね。で、それと一緒に施設内の見学だったりとか、介護の相談窓口っていうのも地域包括支援センターの職員さんが来てくださって同時に受け付けている感じです。はい、まあ、でも高齢者施設って結構閉じられたイメージが結構あると思うんですけど、やっぱこういうイベントをきっかけにお前通りが地域の皆さんにとって立ち寄りやすいなって思える空間になることを目指して頑張ってます。うん、はい、
あ、そうか、だから松本さんみたいな若手がこうパッパッとこう動いてね。
そうですね、
なんか新しいアイデアとかでね、
そうですね、
やっていかれてるんだろうと思いますけど、
はい、ありがとうございます。
はい、最 直近ではいつあるんですか、これは。毎月第4土曜日ってことは、
今月は11月の25日の土曜日1時半からで、今回はみんなで焼き芋を焼いて食べようっていうイベントをします。
い
はい、この焼き芋もですね、地域の方がご寄付してくださって、ぜひ使ってって言って持ってきてくださる焼き芋なんで、
はい、
私もこの前ちょっと食べさせてもらったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんです。
それは良かった、はい、これは楽しい、
はい、もうぜひ、
ね、お芋さん食べたよ。
はい、
ね、そうなんだ、はい、じゃあまあちょっとね忙しいでしょうけれども、頑張って25日はね、
はい、
松本さんも一生懸命そのイベントを参加していただくんですね。
そうです。
あ、はい、そうか、あのこのあれですよね、みんなイベント、みんなのニンナイベントって前早川さんも紹介してくださった。
そうです、そうです、
ね、だからこうつながってるんや。
そうですね、やっぱりあのそれだけ今大きくなってすごい頑張ってるイベントなので、私もあの噂に聞いていたって感じ
です。あ、そうなんですか。へー、ね、早川さんのとこはどうなんですか、またそんなイベントあるんですか、美味しそうなイベント。
美味しそうなイベント
あるんですか。
そうですね、あの美味しいかどうかは分からないんですけど、あの一応北王子で最近というか去年ぐらいからですね、あの北王子未来づくりラボっていう、北区 その京都信用金庫の方ですかね、はい、立ち上げてくれたプロジェクトみたいなのがあって、それはあの、はい、地域活性化のためのプロジェクトなんですけど、それに参加してて、で、まあ、イベントも何回か1回紹介したことがあったと思うんですけど、今度また町ごと図鑑っていうイベントをやってるらしく、はい、子どもたちに町を歩いてもらって、でその最後いろんなゲームというかカードを集めて最後来るのが北王子っていう風になってて、まあ、みんなのニンナと少しかぶ、ね、あの目的が近いところもあると思うんですけど、普段足を運ばない子どもたちにも最後来てもらって、
なるほど、
知ってもらうきっかけになりたいなって思ってます。
いいですね、はい、それがいつから始まるんでしたっけ。
ですね、一応予定は今月 の、うん、あの下旬というか11月の25かな。
あ、そうなんだ、やっぱり同じぐらいの時からな、
は
い、
う
ん、
そうですね、
始まるんですね、はい、もうちょっと寒くなる前かって感じですけれどもね。
はい、寒くなってからもやってるんですけど。
そうなんですね、
はい、12月もやるんですね。
あ、だから子供さんそうやって街をこう歩いて、
はい、
で、
そうです、そうです、
いいですね、素敵ななんかこう物もらえたりするんですか。
あ、そうです、ちょっとあのささやかな景品があると聞いております。
そう、ささやかな、いやいやいや、
ささや
楽しみですよね。そしたらそのスタンプ集めること楽しいし。
そうですね、
はあ、
実際結構たくさん参加していただいたので、うん、はいはい、前のイベントの時にも。
そうですか、
はい、
じゃあね今回も。
そうですね、でその景品を渡す時にはこう普段関わらない素敵なおじいちゃんおばあちゃんの手で渡してもらったりとか、なんてことがあるかもしれないです。
入手されていらっしゃる、
はい、
あ、そうな、じゃあそこでまたね触れ合いが子どもさんと生まれてですね、
はい、
はあはあはあ、ほんでその、早川さんいらっしゃる北王子でもらえる。
そうです、最後来ていただく場所
で、その施設を、まあ、もあの見てもらってって感じですよ ね、
はい、
ここにあるんだとかね。
そうそうそう、そうです、なんか道からただ横通ってなんかあるなだけじゃなくって、ちょっと入ってもらって
ですよね。そうするとこうそういうなんていうのかな、知ってもらう、うんうん、ね、さっきのあの松本さんの話もありますけど、お前通りもそうですけれども、ここにそういうものがあってね、そういうことができるんだということが分かればまたね、はあ、いいな、へえ、楽しそう、なんか楽しそうなことが多いんです。だからこういうふうにしてね、こうイベントを通して地域の方とつながっていくっていうこと、非常に大事なことですよね、岡本さん。
そうですね、まあまあ、あのイベントでのね関わりもちょっと大切ですけれども、まあ、ちょっとそれ以外にもね、その地域の高齢者をあの対象にした、まあ、介護予防体操教室っていうのも、まあ、地域で開かれていまして、
はいはい、
まあ、まあそれをねあの担っているのが、あの地域介護予防推進センターという事業があるんですけれども、うんうんうん、
はいはい、
ちょっとね今日はその簡単にですけど、その、紹介をさせていただこうかなと。
はいはい、じゃあお願いします。
はい、はい、あの小川にもですね、あの地域予防推進センターというものがありまして、まあ、何でしょう、あの簡単に説明しますと、私が担当しているショートステイとか、 あのデイサービスとか、うんうん、まあ、そういったものはなんていう要介護認定というものがですね出て、まあ、介護を要することが必要ですよって方が利用されるサービスにはなるんですけど、うんうん、はい、これは介護予防と言っているぐらいなんで、まあ、特にその要介護認定が出ていなくても65歳以上の高齢者の方であれば誰でも参加できますよっていうイベントがをされているのが地域予防推進センターなんですね、うんうん、はい、まあ、どういったことをされているのかって言いますと、まあ、例えば皆さんそのちょっと見たことあるかもしれないんですけど地域の公園とかで、うん、ラジオ体操されていたり、
はいはい
はい、まあ体を動かすストレッチをされていたりですね、うん、まあ、公園体操っていうところとかあとは地域の場所をちょっとお借りして、運動教室まあ、お体がねちょっと弱っていかれるのをちょっと防ぐためにされてたり、うん、あとやっぱり食べるのもちょっとね飲み込みがちょっとしにくいなっていうことがあることがあるので、はい、まあ、お口の体操ですねとか専門の、職員を呼んで教えるその教室みたいなのを開いたり、そうなんです。なのでまあまあそのこれからその高齢になるにあたって、まあ、どんどんこうちょっとしにくくなってくるなっていうところを予防するためにそういうイベントを開いてくださってるので、もうそこはその特にそんな予約とか、はい、講演体操とかもいらないのでもう実際に行って
気軽に、
はい、その気軽に行ってもらって、でまあ、まあどこでやってるんかなとか、うん、どんなことしてはるんかなっていうところがあれば、まあ、小川にも地域予防推進センターありますし、直接電話してくださったと思うんですけど、
はい、
まあ、まあいろんなところにね京都市は12カ所ぐらいで、はい、事業やってはるらしいので、はい、まあまあいつでももう気軽にもうお電話いただけたらと思いますけども。
わかりました、はい、まずは予防するところから始めるっていうね。
そうですね。
そのためには気軽にその、はいはい、地域介護予防推進センターに相談に行くって、
うん、そうですね、
まあまあはい、あるいは参加したり、
そうですね、いろいろ教えてくださると思いますので、まあまあ、いつまでも健康でいられるように、
はい
はい、もうどんどん来ていただいたらと思います。
わかりました。はい、はい、今日の介護ケセラセラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武史さん、地域密着型総合ケアセンター北王子早川葵さん、そして、地域密着型ケアセンター御前通り松本そよさんにお話伺いました。お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも頑張ってくださいね。
はい、
ありがとうございます。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。